通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月3日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、昨日はさ、めっちゃ短めのパンツ履いてる男の人のね、パンツっていうかズボンですか、パンツね、履いてる男の人の話をしたんですけど、あまりね、共感は得られなかったようだね。インスタのストーリーズでもね、アンケートを取ってみたんです。超短い短パンの男性見かけるみたいな感じのね、アンケート取ったけど、ほぼいなかったね。まあそんな感じなので、僕の目に映るものがめちゃくちゃ短パンな男性だったっていうことかなというふうに思ったりもしますけども、話はそこから伸びて、いや伸びたのは話ではない、短パンがそこから伸びてハーフパンツの話をしたいと思います。ハーフパンツね、昨日からうちの息子ね、ハーフパンツになったみたいですね。妻がね、事前に、まあ夏がやってくる前にね、買い揃えておいてくれたんですけども、なかなかさ、ほら、今頃学校とかって空調も効いてるし、まあ校内にいる時はね、割と涼しいっていうかね、冬は暖かく、夏は涼しくみたいな感じみたいなんですよね。うん。だからね、まあ悩んでたわけよ。長ズボンから、まあハーフパンツに切り替えるタイミングだったんですけど、もういよいよ暑いからね、ということで、妻がね、ハーフパンツを導入してくれましたけども、いやー、ごめんね。かわいい。いいね。こう長ズボンを履いてスタイリッシュな息子もいいですけど、ハーフパンツを履いてね、ちょっとやんちゃな感じが出てるね。9歳男子ですよね。まあそれも可愛いなっていう風に思ったわけですけどね、今日は写真から見始めて、夜はねちゃんとリアルハーフパンツボーイに会うことができたのでね、良かったなっていう風に思いますけども、まだねちょっと戦力不足で、実はね靴下が、冬仕様というかね、冬仕様でもないんですけど、要はね靴下がね、まだ長めの靴下とかしかなかったわけだからね、一応妻がそれを履かしてくれてたんですけど、いやでも想像してくださいよ、ハーフパンツに長めの靴下ってさ、もうある程度の大人がやるとだいぶ痛いファッションじゃないですかね。もうおじさんの極みみたいなさ、組み合わせの仕方ですけどね、なんか知らんけど小さい子がやってるとね、それすらも可愛い、相手の外しみたいなさ感じにさえ思えてしまうけど、まあ、そこはね、まあ、妻が今回ねまたくるぶしソックスを、ね、いくつか昨日調達してくれたみたいなので、今日からはね、いい感じのバランスのファッションになるのかなというふうに思ったりしますけども、そうじゃなくても可愛いぜっていうね、ただの親バカトークでした。いや、そんな中でね、今日の本題に入っていくんですけども、今日はね、こんな大人になってほしい、何でもできちゃう世の中だけどっていうタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いやー、もうさ、インターネットとか SNS がめちゃくちゃ普及して、情報発信っていうものの手段は、もうほんと未だかつてないほど個人に開かれたじゃないですか。ね、今まではメディアですよね。テレビとかラジオとかさ、そういうメディア各局が、まあ、情報発信のね、ほぼほぼになってたわけですけど、今はもう本当にね、個人が発信する。そしてそれをまあ信用して、購買をしたりとか、そこに行ってみたりとかね、そういった活動、経済活動につながっているわけですけども、この動画を投稿したりとか、ライブ配信したりとか、いや、これらってさ、本当アイデア一つで、誰もが大きな影響力を手にできるような感じしません？まあ実際そうですし、そんな時代になりましたよね。うん。まあ、そういう意味で考えると、やろうと思えば何だってできる？ねえ。自分がやる気さえあれば、その発信っていうことはできるわけですからね。うん。まあ、このね、そういったチャンスがあるっていうことは、とてもワクワクすることじゃないですか。ね。まあ、だけど、その一方、まあ、発信しない人たちっていうのは、もうこの一方の方をね、すでに想像している方が多いかと思うんですけども、その一方ですよ。ワクワクする一方を、その発信力っていうのは、諸刃の剣でもありますよね。うん、いや、受け取る側にも発信する側にも正直大きな責任とかリスクが伴う、うん、でね、 まあ、この話、まあ、ニュースとかでもよくあってるじゃないですか。悲しいニュース、残酷なニュースがね、ありますよ。SNS 系のトラブルとかさ。ね。だけどね、ちょっとリアルに、すごくね、もう悲惨な、凄惨な出来事とかではないんで聞きやすいと思うんですけど、僕の身近な最近の出来事でね、この諸刃の剣だなっていうのをね、改めて感じたお話を聞いてくださいよ。ね。いや、それはね、この前の出来事ですけど、仕事帰りにね、ちょっと狭めの歩道、まあそんな都会に住んでないので、狭めの歩道多めなんですけどね、歩道があるだけありがてえってレベルかもしれないですけども、はい。まあその歩道を歩いてると、その歩道のね、通り道に、小学生、中学生じゃないと思うんだけどね、まあそれぐらいの、小学生くらいの子供たち数人が、スマホでね、スマホをこう壁に置いて、その数人でね、多分ショート動画を撮影してたと思うんですよね。うん。でもそこってさ、狭めの道なんですよ。でも割と人の往来はあるみたいなところで、さあ、もう全然ね、気にせず、もうその人の往来を気にせずね、もうマイペースだったの、その子たち。うん、いやもちろんね、撮影自体を否定するつもりはないんです。うん、でもさ、道幅が狭い以上、通行人への配慮というかね、そういったものも絶対必要じゃないですか。あとさ、その通行しづらさだけじゃなくて、動画とかそういったものに映りたくないっていう人だっているかもしれないし、ね、あとはやっぱ狭いからぶつかったりしたら怪我をするかもしれないじゃないですか。ね、まあそんなことを思いながら、なんだかなーっていうふうにね、思いつつ、特に何も発さずね、その場を後ろから通り抜けようとしたわけですよ。ね。そしたらさ、もう一つびっくり。もうその子供たちの影に隠れて見えてなかったんですけど、少し段差もあったからね。そしたら、その子供たちの奥にね、親らしき人がいるわけよ。お父さんらしき人とお母さんらしき人。ね。もうなんなら、お母さん側は、その撮影のね、フレームの中に自ら飛び込むように入り込んで、ウェイみたいな感じしてましたからね。で、まあその父親はね、もうそれを見ながらニヤニヤ見守るだけ。まあちょっと若気なね、まあご夫婦に見えたんですけど、まあそのお父さんの風貌もね、またちょっとチャラい感じでもして、なんかね、ほんとなんだかなーってさらに思いながら、もう見てるこっちがね、ちょっとイライラしてしまったんですよね。うん。まあでも、帰りながらこの光景から考えたことっていうのはね、初めにも話したように、発信力がある。まあ、その人たちがあるかどうか知らないですけど、発信力を持つということはね、同時にリスクにさらされるっていうことだと思うんですよね。こう無自覚にさ、人の迷惑になること、まあ別に SNS だけじゃなくてもしてるかもしれないけど、まあ、特にさ、 SNS って全然知らない人たちじゃないですか。その先にいる人たちってほとんどさ、なので無自覚に人の迷惑になると、やっぱ後々痛い目ね、見るかもしれないなっていうふうに思ったんです。うん、やっぱネットでも現実でもマナーやモラルというものを書くと、その先に思わぬトラブルや批判がね、待ってるかもしれないんですよね。まあ、でも今回撮影してたのは子供たちだから、まあ、子供たちってまだまだ未熟ですよ。うん。だからね、その未熟な子供たちにとって、この周りを見るとかさ、配慮するっていうのは、まあ正直難しいかなと思うの。だからこそ大人のサポーターが必要だよねって思ってたのに、大人が同じような雰囲気を出してるっていうことで、おいおいっていう感じだったんですけど、いや本当さ、もう一人の子供ね、少子化進んでますし、ね、もう親だけじゃなくて、余裕があるんだったら本当に、まあ、教師であったり地域の人たちとかのさ、こういう大人たちみんなで声を掛け合って、ね、子供たちに正しい振る舞いを伝えていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますよね。でね、そんな僕なんですけども、まあ、この話をする前によ、ね、大人が子供の、ね、に正しい姿勢をとか、マナーをモラルをとかね、そういう大人になっていってほしいなみたいな話をする全然前から、僕はね、息子に対してこんな大人になってほしいっていうものが実はあります。で、3つあってね、今日はその話をして終わろうかと思うんですけども、僕が息子に対してこんな大人になってほしいっていうもの、1つ目、まずは周りが見える人であってほしい。うん、スマホの画面とかに没頭するのではなくて、人の気持ちや状況、ほんと些細な感情の機微などにも気づけるような、まあ、優しさなのかわからないですけども、気づける力ね、そういうものを 身につけていてほしいな。そして願わくばその見つけたものに対して差し伸べる、ね、手を差し伸べたりサポートするっていうことをしていくような子になってほしいなというふうに思います。まあ実際でもこれはね、今現時点でもできてるなって思うことがありますね。例えばね、まあ、僕が調子悪かった時とかでちょっと頭痛いと、普段はじゃれあったり暴れるのが好きな息子ですけども、本当に調子悪いくてちょっと横に鳴らしてって言ったら、もうちゃんとね、寝室までなんなら息子手を引いて誘導してくれたりとか、ね、そして寝室の扉を閉めてくれたりとか、でそういったことをねする、まあ、使命感もあったりするんでしょうけど、やっぱりね、周り相手が一体どういう風な状況なのか、自分はどう動いたらいいのかとかいうのを考えられる人であってほしいなというふうに思います。2つ目、助けを呼べる人であってほしい。まあ、これはね、本当その通りなんです。まあ、人はね、一人では生きていけんのですよね。一人で生きてってるって言い張ってるやつ、自給自足ですか。もうそれならね、文句は言わん。でももしどうですか、病気になった時病院にかからないですか。かかるでしょうよ、ね、助けを呼べる人っていうのはやっぱりすごく大事だと思うんです。なんかこう日本人の美徳的なものもあるのかね、なんかヘルプって言わずに我慢してしまうっていう人いまだにね多いかなっていうふうに思うんですけど、我慢がゆえにパンクするぐらいならさっさと助けを呼んでしまうっていうのが僕のねスタンスですし、おすすめです、ね、自分が困った時に助けてって言えることは強さでもあるんですね、そして素直さですよね。だからそういう強さと素直さを持ってほしいなっていうふうに思います。そして最後3つ目、ありがとうとごめんねが言える人であってほしいということ。これはね、先日保育士のね、僕の保育士してる僕の友達がね話してた話で、本当にそうだよなっていうふうに思ったんですけども、やっぱありがとうとごめんねが言えれば社会の中では少々やっていけるよねっていう話をしましたね。まあ、このありがとうとごめんね、小さな感謝と謝罪の言葉っていうのは人間関係を円滑にして信頼関係を築く大切なコミュニケーションだと思うんですよね。まあ、そういった意味でもやっぱりありがとうとごめんねが言える、これだけでね全然大人の世界でも通用するんじゃないかなというふうに僕は思ってます。まあまとめですけど、僕自身もいろんな発信媒体使ってね発信させていただいてるんです。チャレンジしてますね。まあそういった立ち位置からも、まあ何でもできるっていうことは全然悪いこととね決めつけるつもりもないし、正直悪いことではないと思います。僕も SNS などを使って発信することによって新たなつながりや絆関係性が生まれていったことっていうのもたくさんありますし、現在進行形でそれは生まれ続けています。もちろんね、嫌なこともあるかもしれないけども、いいことももちろんある。だからね、正解とか不正解とかではない。でもやり方を間違うと思いもよらない痛い目に遭うことはあるかもしれないねっていうのは念頭に置いとこうかなと思いました。で、そしてね、まあ、こんなも大人になってほしいというところなんですけども、やっぱり大人になってできる選択肢が冒頭みたいにね増えてきた。で、もっともっとこれからも増えるんじゃないかなっていうふうに思います。でもどんなに選択肢が増えたとしても根っこは至ってシンプルで普遍的なものというのが大切なんじゃないかなっていうふうに思うわけです。子育て中の皆さんはどうですか？子供にどんな大人になってほしいかっていうのあります？そして子育てをしていない、子育てが終わったリスナーの皆さんはどんな大人に自分はなっていたいですか？ね、大人だろうけどどんな大人になっていたいのか、そしてそんな大人に慣れているのか慣れていないのか、慣れていなければどうすればなれるのかね、そんなことをもしよければね、コメント、DM などで教えてもらえると嬉しいです。ということでね、今日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のタダは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。